んばんは、人塾長です。今日はスシローのいなり寿司に学ぶ子供の逃げ道というテーマでお話ししていきます。スシロー、うちの子ね、大好きなんですよ。もうね、毎週行きたがるんでね、大変です、ほんと。うん、まあなんとかね、あの他の食べ物でごまかして2週間に1回ぐらいか1ヶ月に1回ぐらいなんとか抑えてるんですけど、まあ、過去にあのゴールドVIPチケットみたいなのあるじゃないですか、スシローの。あれ、24個スタンプ貯めるともらえるんですよね。あれってつまり1ヶ月に2回行ってるってことですもんね。うん、そのぐらいのペースでね、行きたがりますね。で、私もね、甘いからね、行っちゃうんですよね。まあまあまあ、今日はね、そんなスシローに関するお話です。いなり寿司って、まあ子供の頃からの私結構好きでよく食べるんですけど、うちで作るいなり寿司は、まあ、長方形のいなりに穴が開いてるやつですね。で、そこにご飯詰め込んでくるってやるんですけど、スシローのいなり寿司は穴が開いてる方向がちょっと違くって、正方形で言うと、まあ、隣り合った2辺の部分が開いてるんですよ。うん、だからね、半分くらい空いてるんです、もうあれ。で、ちょっと三角形ですよね、だから、スシローのいなり寿司って。上に、こう、とんがってて。うん。で、あれで、なんであんな形になってるんだろうなって考えたんですよ。で、これ、考えたけど調べてないんで、間違ってたらすいません。うん。で、これ結論なんですけど、どんな人でも、多分、巻きやすくなって、し、なんかうまくいかなかった時にも、大ごとにならないようになってるような気がします。うん、実はね、スシローのいなり寿司のいなりってちょっと厚い気がするんですよ。で、多分お家で使ってるのの2倍くらいあるんじゃないかな、あれは。うん、で、あれ厚くなってるのって、まあ、おそらく一つは味ですよね。うん、やっぱりその食べ応えをしっかり出すっていう部分と、いなりが増えればそれだけ味も濃く甘くなりますからね。うん。で、もう一個は、破れにくくするためだと思うんです。まあ、普通に考えたら、破れちゃったら廃棄ですよね。うん。で、それって1円にもならないじゃないですか。で、それで薄いいなりを使って廃棄を出しちゃうくらいだったら、初めから厚くして、こう廃棄を出さないようにしようっていうことなんじゃないかなと。うん。で、もう一個は、下の部分が、こう、すごい広く空いてるのも、あれも、まあ、おそらく寿司マシーンみたいなのがシャリを握ってくれてるんですけど、あれをポンと入れて、2回折って、そこを下にして置くだけで完成するんですよ。あの稲荷。だから、誰が作っても結構うまくできるし、誰が作っても破れにくくてロスしにくい、そんなね、工夫がされてるんじゃないかなと思うんですね。うん。じゃあここから子供の話なんですけど、なんかその子供がちゃんとやらなきゃいけないものっていうのを、そのすごい失敗しやすいモデルにしてたりとか、あとはなんかもう誰かしらなんかやらかすみたいな状況になってるものって良くないと思いません？例えば漢字ノートで、漢字ノートもすごい重箱の隅をつつくみたいな採点をする人がいますが、あれどう思います？うん。で、いなり寿司に例えたらもうすっごい破れやすいすっごい破れやすいいなり、もうちょっと強めに力入れようものならすぐ破けるみたいな、でそんな状態のいなり寿司作りたいです。で、しかも廃棄になったら怒られるんですよ嫌じゃないですかだったら初めから破れないようにしてくれよって思うじゃないですか。うん。で、これはね、厳しくするなっていう意味じゃないんですよ。うん。まあ、漢字の採点をする基準っていうのを子供たちに明確に示せる状態にしておく。うん。じゃあ、ここだと思うんですよね。うん。まあ、例えばですよ。うん。 分かりやすいので言うと、画数が明らかに合っていないものは×ですみたいな話。うん、例えば2画で書くところを1画で書いちゃうとか、うん、これ先生方だったら見分けられるんですよね、結構。うん、ここが、あ、一回鉛筆離れてるとか、うん、あ、ここつなげて書いてるとかって、うん、でこれだと子供も分かりやすいですよね。うん、であとは、うん、まあ見やす、うん、そうだな、明らかに形が違くないみたいなことですよね。うん、まあ、上の長さと下の長さみたいなことですかね。これは分かりやすいですよね。未来の未と待つっていう字は、うん、上の長さと下の長さで区別をつけるような字なので、で、まあ、こういうね、分かりやすいところに基準を持たせてあげて、で、その上で、うまいか下手かみたいな話は、まあ、一旦置いといてもいいかなと。うん、それも含めてね。で、上手に書いてほしいんだったら、練習量を減らすことだと思います。うん。で、これはだから、稲荷で言うところの、こう、下に思いっきり穴を開けとく。簡単にシャリを詰めれるようにしておくみたいなね。うん。だから、練習量減らしてあげれば、丁寧に書く可能性が上がりますよね、当然。うん。で、丁寧に一回書けば、正直初者だったらそれでいいと思いません？うん。で、漢字練習ね、その覚えるっていうところに重点を置くのであれば、うん。それは、テストをきちんと設定してあげて、で、そのテストに向けて自分で練習の量を調整する。そんな状態が作れるのがいいですよね。うん。だから全員同じ練習量とかって。うん。それはあまりにもきつくないでしょうか。うん。ね。酢飯詰め込みすぎたら破れますよね、そりゃ。適切なご飯の量ってあるじゃないですか。うん。ね、だからこそ詰め込むご飯の量を、まあ、それぞれにね任せてみたりとか、うん、ちょっとしかね食べれない人もいるかもしれないし、うん、あとは漢字ノートにちょっと自由度を持たせてもいいかなと思います。こっちがあれかな、うん、いなり寿司の穴の部分ですかね、うん、穴を広げる感じ、うん、だ狭い穴でもしっかりご飯を入れて破れないように包める子もいますよね。で、逆にちっちゃななど厳しいっていう子には大きなノートを使わせるのも全然問題ないんじゃないかなと。むしろ私は結構子供によってノートのマス目を保護者と相談してたこともあります。うん。で、練習の量自体はそれでも変わんないんですよ。これをページ数とか列とかで考えると練習量が変わっちゃうので、これは漢字について、うん、例えばドリルの20問のとこであれば、まあ、10問を練習してくると最低1回は、でテストで100点が取れるように自分で調整をすると、うん、でこういうところがやっぱりそのただ単にこう漢字をやるとかじゃなくって、子供に合わせてその子供一人一人が自分で調整できるようにしてあげる、うん、だって学習を調整することって今評価しなきゃいけないですよね、うん、その場面を作ってあげる必要があるんじゃないですかね。まあこれは宿題になっちゃいますけどね、うん、ね、まあいなり寿司もうあれだけ工夫がされてるんで、漢字練習とかも同じように工夫できないかなと思っております。苦しんでる子もいるので。さて、今日の放送はここまでです。いいなと思った方は、いいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは、良い夜をお過ごしください。